皆さん、こんにちは。大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第271回です。
はい。
というわけで、日本全国40度超えの箇所がね、続出しておりますけれども。なんだろうね。九州では40度いってないけどね。どうなってんすかね。関東の方とかすごいことになってるし。
そうね。まあ40度いってないけどさ、北海道から九州まででも全国暑いよね。
そうね。危険度分布図見たら赤を超えて紫色の表示とかがね、出たりするけどね。天気予報で32度とか見たら、なんか涼しいような気がしてしまうね。
確かに。あ、そんなもんなんだ、みたいな。
そう。
まあ、じゃあ涼しいね、みたいなさ。
30度とかだったら、おおという感じに思えてしまうぐらいね。今気温がめちゃくちゃですけどね。
恐ろしいよね、その感覚がね。
ねえ。
30度で、ああ、なんだ、みたいになって。
人間慣れちゃ慣れるんでしょうけどね。いや、もちろん体はね、慣れないし、熱中症でね、倒れて運ばれる方とか、中にはね、まあ残念なこといなくなる方もやっぱりいらっしゃいますんで、年齢を問わずね、本当に皆様方、電気代節約する場合じゃないですから、家におるんだったら、ちゃんと冷房つけてね、水分と塩分を忘れずに補給しておきましょ
本当だよ、家の中だって危ないからね、普通に。
う。自分も家おるとき、もちろんね、冷房は入れてるけど、気をつけて塩飴舐めてますよ。
偉いね。
いやー、だってね、お茶ばっかり飲んでたら体の塩分抜けていくからね。まあ、かといってそんなに塩辛いものも食べないから。まあ、そんなこんなのね、猛暑が続いておりますけれども。で、前回ね、グリーンさんたちが山口に来るということで、我々も山口に集合してという話をね、いろいろさせていただきましたけれども、まあ、その前後でね、各番組からいろいろその山口のトークがありましたんで、一応ね、どんなもんか全部聞いてみたんですよ。とりあえずね、ここメモしたんで、ちょっと読み上げますと、配信時間なんですけどね、まあ番組ごとの。リンゴソウ16分。これ確かリンゴさんがもう帰ってすぐ配信するような感じだったんで、確か、
早かったね。
トップバッターで、まあ一人喋りだからね。前回のキタキタカフェが69分。まあ我々にしちゃ長いですわね。オルネポ73分。くだばな139分。おかしいだろ。大丈夫か？
一気になんか 大丈夫？
で、一番あれなのが今日のなお。収録時点でね、今日のなお、実は1日目の様子を話した部分しかまだ配信されてないんですが、1日目だけで81分。おそらく3回連続ぐらいになりそうな感じなんで、まあトータルどれぐらいか知りませんけれども、3時間超えるでしょうね。
いやー、予想してたもんね、3時間行くんじゃないって言ってたもんね。
そうそう。去年北九州に来た時の話も、今日のなおって3回に分けてやってましたからね。聞くの大変でしたけど。現時点で配信済みの分だけの、合計時間が378分。6時間18分。
もうバカじゃないの。
とそう。で、今日のなおがね、残りの分が全分配信されたら、まあトータルで8時間は超えるだろうと。
だろうね。
誰が聞くんだよ、こんなの。いや、聞いたけど。
いや、私も聞いたけど珍しく。
これ全部聞くっていうのは、あの時参加した我々メンバーとかね、まあサニトラさんとか聞いてくれると思うんだけれども、まあ普通のポッドキャストリスナーが各番組全部これを聞くかというとなかなかね、ハードル高いんじゃないかと。
いやー、だってまあ聞いたところで大した面白がってんの参加したうちらぐらいがさ、面白がってるんであってさ、
そうね。
他の人参加してない人聞いたって面白いのかねって思っちゃうよね。
当然ね、エピソードとしてはこう重複するところもあるしさ、
うん、
もちろんこの番組でしか話してないこともね多々あったりするし、
うん、
でね、聞いててちょっと笑ったのがね、今日のなおとくだばな両方だったんですけれども、
うん、
なおさんがグリーンさんのことを筋肉バカ筋肉バカと、うん、罵ってたというのがね、いやわかるけど、そらわかりますよ、羽田空港であんなことやらかしたんだからね、
うん、
でもね、まあグリーンさんといえばですよ、かつてはね、うん、コンビニエンスなチキンたちのディレクターで、うん、切れない長電話とか、うん、朗読の時間とかでね、うん、すごい再生回数を叩き出して、うん、もうポッドキャスト界隈にグリーンありと言われた人ですよ、
うん、
それが今や単なる筋肉バカと、
うん、
物の哀れというか栄枯盛衰と言いますか、
あ、しょうがない、普通の人が多分言ったらダメなんだろうけど、あれナオさんが言ってるからいいんであってさ、
そうそうそうね、我々がいくらね仲いいっつったってさね、そうそう、うん、ね、筋肉バカ筋肉バカとか言えないですからね、うん、
思っててもね、
うん、思っててもね、うん、言わないですけどね、まあナオさんだからこそよくぞ言ってくれたみたいな感じでね、うん、拍手喝采してる方が中にはいらっしゃるんじゃないかと思うわけですけれども、うん、まあそんなこんなでね、うん、もしよほど、お時間に余裕があって他にすることが何もないという方はぜひね、全番組聞いていただいてまあその感想をね、各番組の方に送っていただきたいと思います。あと今日のなおがね、うん、どうなりますか、そこだけですね、うん、今関心は、
うんうん、
なおさんがね、いよいよ寝不足になりそうでかわいそうですけどね。
ねえ、本当にね。
ねえ。でもさ、まあ、くだばなも139分はちょっと喋りすぎだろうと。ほら、きょうちゃんはさ、もうね、あの時もさ、もう寝ない体になっちゃいましたとか言ってたから、何時までやっててもいいかもしれんけど、なおさんはね、うん、子供がいるしさ、きつかろうと思ってね、うん、もう同情しましたよ。
まあね。でも喋りたいこともいっぱいあるしっていう ね。
で、おそらくそれだけ喋っても、うん、我々もそうだけど、収録が終わった後にまた思い出すんよね、うん、あ、しまった、あれ漏らしたみたいなね。
そうなんだよね、うん、あれ全部言いたいこと言ってるわけじゃないからね、言ってないこともいっぱいあるしね。
そうそう、まあ本当にね、うん、隅から隅まで全部言ってたら本当にうちの番組だってね、うん、何時間やるんか分かんないことになったんで、
うん、
まあ69分というのもね、結構絞った形でねやったわけなんですけどね、うん、そうそう、それでついでに思い出したんですけれども、改めて各番組聞くとですね、今回の山口一揆のメンバーなんですけど、
うん、
やっぱそれぞれみんな何かやらかしてるわけですよね。
まあそうね、
うさこは新幹線ね、うん、乗り過ごしたとかね、うん、まあグリーンさんの羽田空港事件とか、うん、きょうちゃんコーヒーこぼしてパンツ1枚になったとか、
うん、
ね、おっさんは、だし巻き卵にだし入れ忘れたとか、
うん、
でりんごさんはね、もう寝坊して大騒ぎになったとか、うん、まあみんないろいろあったわけなんですけれども、
そうだね、
唯一私だけが何もやらかしてないわけですよ。
いや、大場さんとなおさん何もしてないじゃんね。
あ、まあなおさんもね、なおさんはね、うん、主人公みたいなもんだからまあいいんですけども、うん、私なんぞ、うん、いや、まあ何もやらかしてないということを自慢するつもりで言ってるわけじゃないんですけれども、
うん、
何もないということはですね、ポッドキャストのネタ的には何もないんですよ、
う
ん、
そうだね、
うん、だから各番組よく皆さん気をつけて聞いていただくと、もちろん私の名前出てますけれども、
うん、
ただ参加したとか寝坊した、うん、リンゴさんを連れてきたぐらいの説明しかないというか、ほとんど出番がないような状態になっておりましたね、
う
ん、
そうだね、まあ、うん、ポッドキャスターとしては失格だね。
そう思った
、うん、
確かに何もないなと思って、まあ、かといってね、意図的に何かやらかすのもまあそれは違うだろうけどさ、
まあね、
うん、今回はこのね、真面目な A 型人間の自分のこの性格といいますか、生真面目さをちょっとね、うん、反省しましたよ、
うん、ねえ、なんかこれでさ、もっとなんか大場さんみたいなことなんかあれば面白いね、うん、
まあ逆にね、例えばリンゴさんが朝ね 予定通りうちに来たら自分がまだ寝てましたとかさ、うん、そんなんでもあれば盛り上がったかもしれんけど、ねえ、
ねえ、
何事もないというのがね、
うん、
まあ、本当にポッドキャスターとしてはちょっとダメだったなというね。
そうね、
うん、人としてはいいんだろうけれども、ポッドキャスターとしてはダメだと、
うん、そうだね、人として正しいんだけど、ポッドキャスターとしてはどうなのっていう。
ということは、ポッドキャスターとしていい人は、人としてはダメなんだと。ちゅうことですよね。
うん、そういうこと。
そういうことね。だから我々だけじゃなく、うん、まあ世の中ね、人気番組もいっぱいありますけれども、
うん
うん、やっぱり人気が出る人たちっていうのは、やっぱり人としておかしいんじゃないかというふうにちょっと思いましたよ。うん、
あ、いや、まあね、あの、普通に考えてね、あの、普通の人がね、やらないから、ポッドキャストなんて。
どうせやるんなら、やっぱり YouTube やると思うよ。
まあ、そうだね。
ね。
そっちの方だね。うん。
それはもうみんなね、あの、年齢男女問わずさ、ね、いろんな YouTube でやってるからさ。
うん。
で、わざわざ音声だけのポッドキャストをやろうとする人は、
うん。うん、
やっぱり人として、どこかあれなんかもしれないですね。
いや、変態でしょ。変態よ。
まあそういうわけでね、うん、これからねポッドキャストを始めようとする方が今これを聞いてたらですね、
うん、
一度胸に手を当てていただいて、自分はどうなのかと、
うん、
人として正しいのか、人としていいやつなのか、
うん、
そこをよく考えていただいて、うん、本当にあの清廉潔白でね、真面目で非の打ち所がないような人は、ポッドキャストでやってもダメだと思いますんで、うん、他の道に進んだ方がいいと思います。
まあ、あるいは大場さんみたいなタイプの人は、私みたいなものすごい変人を捕まえるとかね。
そうね、だから うちらコンビはその意味ではバランスが取れてるんですよ。
うん、そうね。
これが2人ともさ、うさこみたいな人間とか、うん、2人とも自分みたいだったらさ、多分もう終わってるよね、この番組とっくに。
そうだね、うん、うん、そうだね。
そうそう、もう全くもって性格が違う2人だからね、ちゃんと続いてるんであって、うん、まあそういうことでね、うん、
でもさ、
はい、
でもちょっとあまりにも本当にちょっとどうなのと思うから、あの、うん、次回の時は何かネタをよろしくお願いします。なんかやらかしてください。
どうしようかね、どうしたらいいんでしょうかね。
もう目覚ましとかかけるのやめて、もう寝る。いやでも起きちゃうか。
いや、そもそも目覚まし使ってないもの自分。
ああそうか、
うん、
じゃあ一日、大場さんだけ一日間違えた日程言うとか、待ち合わせ場所行ったら誰もいないみたいな。
まあそれでもいいかもしれないけどね。はい。まあちょっとね、反省をしたということですよ。
うん。
ね。いつかこういったね、また集まりがあると思いますけれども、
うん、
その時にはね、自分もしっかりと、うん、考えて動いていきたいと思いますね。
うんうん、そうだね。
まあそういう人って多分忘れてるでしょうけどね。まあ、そんな山口の話でございましたよ。
はい。
そうそう、その山口の話ごめんなさい。もう一つ思い出しました。
うん。
つい何日か前ですね。うち親戚で不幸事がありまして、で、そのお葬式に行くために、うん、山口県の萩市まで行ってきたんですよ。
うん。
まあ、萩市ってね、もう有名なところで、まあ、うちから車で行くと1時間40分ぐらい、45分かな。
うん。
のところなんですけれども、葬儀場、斎場に行ったらですね、うん、道隔てた斜め前が、例のうどんのどんどんだったんですよ。
うん、
当日ですね、まあ、10時から葬儀だったんで、早めに行って9時頃、そのお店の前通ったら、もう並んでるんですよ、人が。お店は開いてて、もう順番待ちみたいな感じで。
うん、
お葬式が終わって、火葬場に行くときに今度はバスの中から見たんですけど、それがやっぱり12時ぐらいだったんですけど、さらに並んでる人が増えてると。で、今日だったかな、たまたまね YouTube 見てたら、あの山口のローカルのテレビ局がニュースでそのどんどんの萩のお店を取り上げてて、ドイツからあれ YouTuber かな、テレビ局かな、なんか取材に来たというのをやってて、でドイツ人の人が注文して自分の席に着く、うん、その後ろからもううどんを持っておばちゃんが来ているというね。 どんどんあるあるのシーン流れてて、まあその男性の方はびっくりしてましたけどね。うん、マジですかみたいな感じで。いや、どんどんすげえやと思って。で、ちょっと調べたら、さらにその会場の近くにですね、長崎ちゃんめんの店もあったんですよ。
すごいね。
すごいね。だからさ、まあ、山口、宇部市、山口市、萩市、下関市とか、防府市とか、山陽小野田市とか、もうあちらこちらにどんどんと長崎ちゃんめんのお店があって、このすごいね、この山口発祥のこのね、チェーン店は。北九州はね、スケさんうどんで有名ですけれども、今、全国展開もね、やってますけど、山口は、どんどんと長崎ちゃんめんに支配されてる？そんな感じですかね。改めてびっくりしましたわ。
また行きたくなるね、話聞いたら。
そうそう。だから、まあ近場で言うと下関にもね、店舗があるんで、またいずれね、行ってみたいなとは思ってるんですけどね。
今日は徳増、クマ、グリーンの3人で美味しいケーキのお店があるということで、ここ山口県は湯田温泉に来ております。
どうも、徳増です。いやー、グリーンさん、湯田温泉といえば600年の歴史を誇るアルカリ性単純泉ですよ。
ケーキ食べに来たのよ。どんだけ温泉入りたいんだよ。あ、着きました。ここです。パティスリーフルール、イートインスペースもあるということで、早速お邪魔してみたいと思います。
なんとなく気がついていたけど、これクマさんじゃなくて。
クマもまっしぐらな美味しいケーキ、湯田温泉パティスリーフルール。
まあそういう山口の話ばっかりね、もうずっとしましたけれども、でですね、前回ですね、実は結構ハッシュタグの感想とかいただいてたんですが、ご紹介すっ飛ばしましたので、今回はね、ハッシュタグとあとメールもいただきましたんで、そちらね、ご紹介していきたいと思います。まずは、黒柳りんごさんですね。これは268回、269回の感想ということで、編み物の話をね、前しましたけれども、それについてで、編み物は昔、彼氏の背丈、180ぐらいある長いのを編みましたが、確かに端っこがぐるんとなってましたね。お菓子の掛け持ちみたいに。そのマフラーを巻いているのを一度しか見たことはないですね。長いし、硬いし、物理的に、重かったからでしょう。もらって嬉しかったか聞いたら、怖かったと言われました。後の旦那です。後にも先にも編み物はこの一度きりです。ペ様は私も何がいいのかわからず、モノマネして笑ってた口ですからわかります。わら。しかし、現在、韓国俳優にキャー、韓国アイドルにキャーです。パクソジュン、イジェフン、あとはバンちゃんとか、韓国語教室にも入りましてね。いつか、ファンサとか、韓国に行って、あんなことやこんな、てんてんてん。私の話はさておき、こんなに長文書くならメールにしろよと、お二人に突っ込まれそうなので、この辺でやめておきます。24本で1000円の水、気になる。アマゾンの密林に入っていくリンゴ。と、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これメールじゃなくて、X のポストなんですけどね。まあ3分割でいただいて。
長い。
長いっすよ。いや、ありがたいですけど。これね、旦那さんに、まあ当時の彼氏さんにマフラーを。
ねえ、でもそうでしょ。私だけじゃなかったじゃん。ほら、かしこくるんってなるやつ。
そうなんだね。
いたわ、仲間。
で、その感想のこのね、もらって嬉しかったか聞いたら怖かったと。この怖かったっつうのは何なんだろうね。
わかんない。
もう絶対断れないと思ったのか。ここで断ったら、俺命やばいかもという、なんかすごいオーラを当時のリンゴさんが出してたとか。
まあでも、だって彼氏っていうぐらいだから付き合ってたんでしょ？
それはそうだけどさ。でもこのマフラー、 なんかもう大きすぎるし重たいし、ああもう鬱陶しいからいいやとか思ったかもしれないけど、
うん、
多分やっぱりその怖いという感想が出るぐらいリンゴさんが何かのオーラを出してたんですよ、うん、圧をかけてきたというかありがたく受け取れというようなね。
なるほど。
そのね、うん、旦那さんが怖いというぐらいですから、
うん、
怖かったんでしょう何かが。で今は韓国俳優韓国アイドルにハマってると。
うん
ね、も多いですからね。
そう ね
若い人もハマってるし、
うんうん、
まあ、逆に向こうの人がね日本のアイドルにハマってるっていうのもありますけどね。
まあね、まあ、まあお互い様っていうかなんかまあね、
うん、
いろいろあるよね。
まあいろいろあるんでしょうね。まあ自分そのあたりのアイドルにハマったとかいうことがまあないんでよくわかんないんですけどね。
うん、
で、お次はですね、シンゴアットマークリスナーさんからですね。これは269回の感想で、うさこさんが夏目玲子と似てると思った理由、聞かれると思ったけど、大体話していた通りだし、むしろそれ以上に広がったのが面白かった。何かやろうと思っていろいろ準備して、結局何も手をつけないの、自分もやっちゃいます。わら。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、うさこが夏目友人帳にハマってるという話をね、
うん、
その時して、
うん、
うさこが夏目玲子に似てるのかというのをね、
うん、
いやま、客観的に見て多分似てないよなみたいな、
うんうん、
ことを言ったと記憶しておりますけれども、
うん、
まあ興味がある方はぜひね、夏目友人帳ね見ていただきたいと思いますよ。
うん、そうだね。で、うん、夏目玲子を見て、あ、うさこってこのやつなんだみたいな。
やったか。見た目はかなり違うでしょ。
見た目全然違うけどね。いいじゃん別に。だもんさ、夢見させてあげようよ。一生会わないんだからリスナーと。
いや、会うかもしれないじゃん。たださ、性格的なところはなんか通じるところもあるような気はしますけどね。
まあ性格はね、分からんでもないっていう。
なので、そういったね、夏目玲子のキャラが気になる方は、各配信サイトで、夏目友人帳をね、チェックしていただきたいと思います。
はい。
次は、神田正輝さんからですね。北九州に遊びに行くの冬にしよう。夏に行くと死ぬ。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、言うても、この夏北九州35度ぐらいかな、行って。
本当？
うん。ほら、もう最初に言ったけど、40度超えを見てるとさ、まあ35度でも、まあ暑いよねぐらいですよ。
うん、まあそうね。
ね。だんだんそんな感覚になりますけど。ね、まあとはいえね、うん、やっぱり炎天下でね、外うろつくのはきついし。
うん。
今日夕方のニュース見てたら、どこぞの動物園の模様をやってて、やっぱり昼間はほとんど人がいないわけですよね。
うん。
うん、夏休みとはいえ。2015年の7月1ヶ月間の来客数と去年の7月の来客数を比較すると、うん、4割減になってたと。
本当？そんなに、うん、
だから今年もっと減ってる可能性があると思うんで、なかなかね、うん、経営的に厳しいよね。もうほぼ半分になってるということは、
うん、
まあ7月がそうということは、まあ、8月9月もね当然減ってるだろうしね。夜の動物園とかね、夜の水族館とかやってるところもありますけれども、
うんうん、
そんなにね、昼間減った分が皆さん夜に来るというわけでもないからね、なかなか大変でしょうけどね。うん、ただね、個人的にはその夜行ったことがないんで、いつかね、うん、その夜の水族館とか夜の動物園行ってみたいなとはね、思ってはいるんですけどね。
そうね、夜もちょっと楽しそうだけどね。
夜行性の動物ね、夜動くんで、
うん、
多分昼間見るのとだいぶ雰囲気が違うと思うんでね、
うん
うん、いずれ行ってみたいなとは思っております。
はい。
お次はアポロさんですね。令和7年7月15日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト1、こちらでキタキタカフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次がなおさんですね。
うん。
キタキタカフェで名前が出てくるスケさんうどんが神奈川に進出ですって。でも初めては北九州で行きたい。かっこ、 前北九州で横通り過ぎたのになぁといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
つけさんうどんがね、次々とあちらこちらのね、他県で店舗を展開しておりまして、
ね、すごいね、
すごいね、ペースでどんどん増えてますけどね、
うん、
まあ、当然あの北九州発祥ですから、北九州市内店舗数数えたわけじゃないけれども、相当あって、国道とか大きな県道を歩いてたら、うん、まあ、必ず見かけるっていうぐらいありまして、
うん、
家から行くとですね、だいたい車で10分圏内で4店舗あるんですよ
すごいね。
本当に東西南北みたいな感じであるんですよ、うちから見たら、
うん、
まあ、たまたまだけどね、
うんうん、
それはもう、ね、北九州市内、小倉に行こうか門司に行こうか若松に行こうか、どこにでもあるという感じなんでね、
うん、
あと独立した店舗もあれば、そのイオンの中とかにもね入ってるし。
なるほどね。
もう本当にね、あの北九州市民のソウルフードですよ。
うん、
まあ、お近くにすけさんうどんが進出したら、まあ、物は試しでね、ぜひ一度行っていただきたいと思いますね、
うん、そうね、
うん、あのうどんだけじゃなく、
うん、
ぼた餅とか、うん、おしゅうございますので、うん、ぜひね、
うん、
行っていただきたいと思います。次がこちらもアポロさんですね。令和7年7月20日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト1、こちらで北北カフェ、あ、北九州の片隅も入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして次がメールをねいただきました、
うん、
269回の感想ですね。大場さん、うさこさん、いかがお過ごしでしょうか。それにしてもファックスのピーヒャララには思わず吹き出してしまいました。そうですよね、あれが ISDN 回線でも鳴ってましたものね。一体なぜあの音を採用したんでしょうか。今思えばあの頃からインターネットが普及したとはいえ、通信の経過時間によって料金が加算されるのでは、安易に使用できない、つまり情報はまだまだ偏りがあった時代だったんですよね。さらにスマホがないから出先でノートパソコンをわざわざ開いて調べ物するなんてありえませんでしたから。今みたいに光だの ADSL だのいつでもどこでもネットにつながるからこそ、情報の民主化が実現でき、本当の情報化社会になったのでしょう。こんな時代に来てこうやってお二人のポッドキャストを聞く自分を、過去と未来の自分がどう見ているのでしょうか。こんなこと考えるのも年を取った証ですかね。それではこれからもお二人のトーク楽しみにしております。マッシュアットマークキノコハウス平本さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうね、昔パソコンをねネットにつなぐときは、あの電話回線を使ってね、
うん、
うん、時間気にしながら、電話料金気にしながら、夜中にちまちまやってましたけれどもね、うん、まあその頃のことを知ってる人はね、まあ結構もういい年じゃないかと思うんですけれども。
そうだね、
ね、それこそね Windows 95が出てきたちょっと30年前ぐらいの話ですからね、うん、まあね、当時その携帯電話とかね、スマホとか全く想像もできなかったし、
うん、
携帯電話みたいなやつはね、まあなくはなかったんですよね。そのトランシーバーみたいなどでかいやつで、
あのカバンみたいなやつ、
そうそうそう、本当にまあ持ち運びができる電話ですよみたいな、
うん、
ただまあ一般人が使うものじゃなかったしね。
そうね、
あと割とあのお金持ちというかさ、まあ、会社の車とかにあの電話を設置してるっていうのもあったよね。
なんていうの、選ばれたお金持ちの人みたいなさ。
そうそうそう、あの古いドラマとかみたいなね、たまにそういうシーンがありますけどね。
あるね、
うん、で当然全部ね、あの有線であのくるくる巻いた線がね、うん、つながってるというね。まあでもさ、若い人はそのダイヤルを回すということがもうわからないしさうちらの頃はね、黒電話でダイヤルをジーコジーコ回してて。
そうよ。
ね。で、ある程度こう、年数が経ったら、あの、いわゆるプッシュ本ね。
うん。
ピッポパッと押すね。
うん。
まあ、プッシュ本だったら、今のね、子供でもね、まあ、だいたい感覚的にわかると思うんですけどね、見れば。あ、これ押すんだろうな、みたいな。 もうそういうのを分かる人もね、もういい年になっちゃったし、公衆電話がね、うん、もうほぼね、もう駅とかに至ってそうないぐらいだからね。
そうだね。
電話ボックスももう本当に見ないもんね。
ないね。ないけど、なんか、なんだっけな。でも、全部撤去できないんでしょ？なんか、いくつかは残しとかなきゃいけないみたいな。
結局、災害の時とかは活躍したものね。
うん。
まあ、だからね、今みたいにもうネットをね、まあ、定額料金払っておけば、24時間使い放題ね、うん。どれだけ使っても料金変わらずというのはね。いやー、なんかすごい時代になりましたね。あの頃を知ってる自分からすると。
そうね。だいぶ変わったね。
想像もできないよね。本当に何時間ね、うん、ネットにつないでさ、ね、動画を見ようが、うん、ゲームをしようがさ、
うん、
ね、月何千円か払えば OK なわけなんで。ましてね、ポッドキャストもね、もうダウンロードし放題、アップロードし放題だし。
うん。
ね。
うんね。
確か、昔は、今は多分あまりないでしょうけどね、そのポッドキャストのそのファイルというのもあまり大きくしないようにみたいなことを配慮してたという話はね、初期の頃はあったというふうに聞いたことありますけどね。
へえ、
うん。何十メガもあるようなやつはね、まあ、あれでできるだけ圧縮しないと、そのリスナーのダウンロードの環境がね、やっぱ違うからということで。
ああ、なるほど。
例えば1時間の番組だったら圧縮したとしてもね、うん、何十メガかなるんで、それをできるだけね、もっとコンパクトにして、うん、まあダウンロードしやすい感じにしてたみたいなことがあったらしいですけど、うん、まあ、今はね、そこまであんまり考えなくていいんでしょうけど、
うん、
まあただ、全く圧縮してない、いわゆるWAV ファイルで配信とかするとさすがにちょっと待てよということになるでしょうけれども、もう下手したらギガバイトの世界になっちゃうんで、それはいくらなんでもデカすぎるんで、
うん、
まあね、そういうことを ね配慮してた時代もあったということですね。ここまでがですね、本来前回ご紹介したかった部分で、
うん、
ちょっと間がね空いて、申し訳なかったんですけれども、
はい、
で、前回270回を配信した後にまた感想をいくつかいただきましたのでね、はい、紹介したいと思います。
はい、
黒柳りんごさんからですね、相変わらずの緩い開始、相方が大場さんだからですよね。お会いして再確認しました。お二人はゆるっとふわっと自然体、旅程表あったんや、うさこさんさよならって、出血はそこ、グリーンさんの事件もやばかった、爆速どんどん私も行きたい、昼間のホストって的確なんですか、あの怪しげな雰囲気はほんといい匂いしてましたよね。いい加減にふわっと見習わなければ。しかしスイーツは美味しかったですね。甘いもん苦手な私でも大丈夫でした。そして水出しコーヒーのうまいこと、隙間コーヒーに桃屋さんの唐揚げにだし巻き卵食べたい。次は小鉄も連れて行きたいと思います。運転してもらいましょうね、大場さん。皆さんと会えて楽しかったです。遅刻はもうしません。オルネポ御殿に次こそは。大場夫人も素敵な方で、皆さんも温かくてほっこりできた一日でした。まだ余韻が、ほんとありがとうございました、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもメールではなくてね、 X のポストで3分割できたというね、
うん、
長いよいやいや、ありがたいですけどもね、
うん、
まあ、うん、まあ、こう改めて読んだら本当にいろいろありましたね、あの山口はという感じですけれども。
うん。
我々二人はゆるっとふわっと自然体だそうですよ。
そうね。素だからね。
まあ素だし、二人だと喋らない、全く無口になってしまうという。これも自然体だと。
いや、もうね、本当にね、あの旅行のね、一番の反省ってあってそこなんだよね。私なんで大場さんの車乗っちゃったんだろうと思って。
それかよ
誰か他の人に譲ればよかったと思って、あんな10分15分ぐらい、
うん、
車の中でさ何も喋んないって、はもったいないと思って、誰か他の人に譲ればよかったと思って、ごめんねと思って。
いや、まあいいですけどね、 まあ確かに我々二人ね、まあ会ったところでねっていうのは正直ありまして。
そうなのよ。
別にね、全然仲悪いわけじゃないんですけどね。
うん。うん、
誤解なきように言っておきますけれども。
そうなんだけど、別にだからつってわざわざ話すこと、いや特にないわ、みたいな。
だからそれはさ、例えば名古屋で会った時とかもそうだけど、ほんと喋んないよね。うん、
そうね、うん。それがどこでもそうだよね。名古屋でも山口でも、福岡だとしても。うん。
そうなんですよ。誰かもう一人でもいればね、話できるんでしょうけどね。
そうなのよ。
ね。二人だと喋らないというね。不思議ですね。
8年も相方やってきてそれかみたいな。全く喋ることねえのかよって。
でも、マイクがあればね、喋るんですよね。収録モードになって。
そうだね。
そうそう
そう。そうだね。
今もそうですけどね。もう今もね、収録ベースで40分ぐらい喋ってますけど、これマイクなかったらね、うん、40分無言ですよ。
恐ろしいね。いや、だって、うん、マイクなしで喋るの、本当にね、本当もったいないと思うんだよ。
うん、
どうせ喋るなら録音しとこうぜ、的に思うからさ。
そうね。
別に今喋らんでもよくないみたいな。
まあ、ポッドキャスターあるあると言ってもいいかもしれませんね。収録しないともったいないみたいなね。
うん。でもさ、他の、まあ、例えばっていうか、これ前さ、それこそコンチキとかさ、まあ、他のポッドキャストの人はそうかもしんないけど、
うん。
こう、収録よりオフトークのが長いっていう人もまあまあいるじゃん。
いますね。
終わってから二人で、まあまあ喋るっていう。
うん、うん。
もううちら本当にね、終わったら、じゃあお疲れした、つってすぐ切るもんね。
そうね。
なんか言いたいこと、伝言があれば言うけど、それ言い終わったら、じゃあ、つって。
ほとんど事務的な話だよね、それって。
そう、そうだね。
いわゆるオフトーク的に、ね、ざっくばらんで本音の話とかいうのが、うん、まあなくて、うん。というかもう言うべきことは全部収録中に言っちゃってるんで。
ね、うん。
どうしても収録にはね、載せられないネタっていうのがありますんで、まあ、その時だけは多少話しますけど、
うん。
まあ、始まる時もね、まあ、つなげてすぐ録音ボタンを押すし、ないですよね、我々のトークというのは、2人だけだと。
そうね、あんまりね、おばさんに言ってもなーっていうのがあるから。
なんだそれ。
解決しないしな、みたいな。
まあ。私にもね、うん、別に神様じゃないんですから、何でもかんでも解決する力はないっすよ。まあそういうことでね、またリンゴさんとね、山口に行くこともあるかないか、あとは虎徹もね、連れて行きたいということなんで、まあ黒柳、姉、弟とね。
虎徹、ね、ね、ちょっと、うん、会ってみたいよね。
そうね、自分も会ったことないですよね、未だに。
うん、
最近あんまりポッドキャストも出てないみたいだよね。多分忙しいんでしょうね。
本当。
うん。
本
当。うん。リンゴさんが忙しいせいもあるけど、黒柳もね、配信ないし。
本当。そうなんだ。
本当に聞いてないね、日頃。
本当に。もうさ、もう、本当にね、なんか私さ、すっごい本当に冷たい人だと思われてるかもしれないけども、本当に冷たい人間なんだけどさ。
うん。
今回の、
うん、
だって、今回私旅行して参加してるから、みんなのさ、うん、ポッドキャスト聞いてるけどさ、うん、それがなかったら聞かないとかさ、うん、本当にもうどんだけ、うさこうめえな、みたいな思われるよね、本当に。
そういうポッドキャスターがね、一人ぐらいおってもいいでしょ。
そうだね、すいません、もうこんな人間なんて。
で、お次はですね、来ましたね。パティスリーフルールの社長、サニトラさんですね。ビジネスパートナー、わらわら。新幹線乗り過ごし、補足として、ワンピースの特別列車だったから、私が乗る新幹線じゃないと思った、とありました、わら。確かに特別塗装車は迷う。褒めていただいたので、次回、ケーキ無料です。すごい楽しかった。ありがとう。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パティスリーフルールのね、ケーキとかが美味しいっていうのはね、うん、もう、今更言うまでもないというか。
ねえ、いや、やっと食べれたと思った。ずっと食べたいと思ってたんだよね。
自分がね、まあ、今年行ったの2回目だったけど、まあ、年に何回か行く機会があるし、 っぱどうしてもね、山口、いいね、山口市方面に行くとか、それこそ出雲に毎年遊び行くけど、うん、その時あのすぐ横通るんで、
うん、
もう必ず寄っちゃいますわね。
いいね、すごいね、通り道っていう。
あの山口市の真ん中は国道9号線っていうのが走ってて、で、うん、それとってあの出雲までね往復してるけど、もうその9号線からちょっと入ったところにね、うん、このパティスリーフルールあるんで、うん、もう目の前通るような感じだからね、うん、絶対寄らないといけないでしょうみたいな、うん、そういう感じですよ。でしかもね、もうサイドラさんね、イケメンでかっこいいし。
イケメンね、本当に、ね、昼間のホストとか言ってごめんねと思って。
いやでもさ、まあ、前も言ったけどさ、まあ、もう自分はサニトラさんに勝てるとはね全くもって思わないけどさ、
うん、
かっこいいなと思いましたね、イケメンだし。
そうね、確かね、私とグリーンとサニトラさん同級生なんだよね、
うん、あ、そうなの。
なんかそんな、うん、なんか話の流れでそんな言ってた気がする。お子さんね、同じだよね。
まあ、確かに言われてみればそんなところか。
でも若いよね、若いなと思った。
まあね、うん、やっぱり洒落てますよね、パッと見も。
そうだね、うん、
いい匂いがするとかね、リゴさんも言ってたし、
うん、私その匂いがちょっと分かんなかったから、次回はもう嗅ぎに行くから。匂い嗅ぎに行くから。
それも怖いな。
ケーキ食べるついでにちょっとサニトラさんの匂いを確認しに行きますって。
多分絶対サニトラさんお店に来ないと思う。
あの、この日山口行きますって言ったら、わかりましたっつって、もう絶対店に行かないんでしょ。
そうそう。
朝子来るから行かないっつって。
ちょっと東京に出張で行ってきますとか言ってね、逃げると思うよ。
そうだね。
お次は、シンゴアットマークリスナーさんから、これも前回の感想だけど、うさこさん版、うん、私が見た未来といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。あれだね。あの、私が夢に見たってやつでしょ。
そうそうそう。
ねえ。私が一番怖いよ、そんな夢見た。そう。
やっぱ、うさこはほら、霊感あるからさ。
いや、だからっつってさ、まさかそこも来ると思わないじゃん。
普通にね、あの、うちらが夢を見たとかいう話とはね、多分、レベルが違いますからね。
恐ろしいね。
恐ろしいですね。気をつけましょうね。気をつけようもないけれども。お次は、あやほアットマーク自称プロポッドキャストリスナーさんからいただきました。これオルネポの感想なんですけど、まあ北北カフェも入ってるんでね、あの紹介させていただきたいんですが、
はい、
オルネポ第477回拝聴、昨日北北カフェも聞いて山口旅行いいなと思ってました。わら、山口は宇部以外に萩とか下関とか行きたいし、防府市に知り合いが住んでるしで行きたいです。あのぐらい長い夏休みはいつ取れることかといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの山口はね、まあ、上ももちろん愛ですけども、あの萩とか下関とかね、うん、本当にあのいいところたくさんありますんで、
うん、
ただその一方で結構山も多いからね、まあそれはそれで景色いいんだけれども、うん、まあ、萩はね日本海側だからちょっとね離れてはいるんですよね。
そうなんだ。
この前我々が行ったあのサファリランドですね、秋吉台の、うん、山口の方からずっと高速使って行って、で自動車専用道を通って、うん、こう折り口のところの T 字路を左に曲がっても5分ぐらいでサファリランド着くんですけども、そこの T 字路を右に曲がってそこから車で20分、25分ぐらいかな、ずっと山の中走っていったら、うん、まあ萩市に着きまして、
うん、
本当に山の中を延々とね走っていくんだけど、パッとこう山が開けて海が見えたっていうところにも萩市ってあるんですね。まあそう広くない小さな町だけれども、うん、まあ日本史が好きな方であればね、幕末明治維新とかでね、萩がどういうふうな動きをしたかっていうのはね、高杉晋作とかね、桂小五郎とかね、有名人もいっぱい出たしね、うん、歴史の資料とか建物とかはたくさん残ってるんでね、うん、歴史好きの方はね、萩は行ってみたらいいですよ。あとあの、吉田松陰を祀ってる松陰神社とかもね、ありますし。つかね、またあやほさんこっちに来たらね、下関はね、本当に北九州の隣というか、ま、関門海峡を隔てた向かい側だから、ま、すぐ行けるし。次は、なおさんですね。地図に興味のないうさこさん。 同じく私も大場さんからダメだこの人いただきました。私たちには新鮮な風景楽しかったですね。同じ景色を見ているはずなのに全然違った視点で知らないこともあって、当事者なのに面白かったです。夢通りじゃなくてよかったといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあね、なおさんも全てをね、見るわけにはいかないし、まあ特にね、子供さんがいるからね、そっちに気を配らないといけないから、うん、まああれだったでしょうけどね。うん、いや本当にね、みんないろんなことを起こしてとかね、いろんなことを、さっき言ったように、自分は特段何もなく地道に生きておりましたけども、他のメンバーの方々は本当にたくさんのことをやらかしてくれてたんで、はたから見れば面白かったんじゃないかなと思いますけどね。
そうだね。
まあ何かあったらね、しめしめじゃないけどさ、あ、ネタができたぞみたいな。うん、だからさ、あの当日のさ、リンゴさんとこう電話したら、ね、寝坊すいません、寝坊しましたと。うん、もう言われた時にはね、うん、よくぞやってくれたみたいな感じでしたよ。
もうさ、ポッドキャスターってさ、
うん、
本当にね、いいなって思うところそこだって本当につくづく思うね。
そうね。
なんか普通の人だったらさ、絶対怒るじゃん。
そうそう。
いや、お前、何時だと思ってんだよって、早く来いよって言うんだよ、普通は。だけど、うん、だけどさ、よし、みたいな。ネタできたって思うのは、もう思考がもうすごいよね。ポッドキャストのになってる。
だからそういった意味でも、ポッドキャストをね、皆さんやるとね、人生楽しくなると思いますよ。
楽しくなるし、なんかね、おおらかになるね。うん、
人が何やらかしてもさ、すぐネタにできると。ね。
う
ん、
そう。
それこそ何度も言うけど、去年のゴールデンウィークね、グリーンさんが飛行機日程1日間違えたというのを、うん、うちに電話してきた時なんかさ、もう自分と妻とで爆笑しましたもん。うん、本当に。普通だったらね、やっぱり激怒すると思うんですよ。
そうだね。
はぁ、みたいな。何言ってんだ、君は、うん、みたいな感じでね。
いや、私だってさ、もう駅のバスに乗ってる時点で聞かされたからさ。いや、最初ね、怒るっていうかね、いや、もう、何やってんのと思ったけど、もう何やってんのって思った次の瞬間はもうやってくれたなと思って。うん、いいな、グリーン、そんなネタあってと。
まあね、そういうふうに、まあ、発想の転換ができるのがね、ポッドキャストのいいところなんでね、うん、まあ、皆様方もね、ぜひね、ポッドキャスターになって、楽しい人生を送ってみてはいかがでしょうか。うん、次は、ザボさんからですね。2025年7月25日、今日のご拝聴、丸2、ここで北北カフェ270回入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次が、アポロさんですね。令和7年7月31日、約8日遅れで拝聴の Apple Podcast 番組ハッシュタグリスト丸2、こちらで北北カフェ入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これが最後ですね。ぶっ飛び兄弟くだばなの公式アカウントから最新回251回山口に行ってきましたよの話というね、まあ、配信しましたという、まあ、報告のポストがあったんですが、この後にくだばな以外のポッドキャストはオルネポ、リンゴ荘、キタキタカフェ、今日のなおを聞いてください。ポッドキャストを通じてたくさんの方にお世話になりました。最高に楽しかったです。ありがとうございました。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2時間以上喋ったというね、くだばなですけれども。
うん。
よう喋るな。
くだばな、まあ今日のなおもそうだけどさ、本当になんか細かいところまで話すじゃん、あの人たち。
うんうん。
なんていうの？何、どこどこ行って何食べてとかさ、その時に起こった細かい出来事まで喋るじゃん。いや、もうよく覚えてんの、そんなちっちゃいことって思うぐらい、なんかメモしてんのかなって思うぐらい覚えててさ、すごいなと思うんだよね。
そうね。まあ、それだけ、やはり楽しくてね、記憶に残ってるということなんでしょうけどね。
私楽しかったけど、なんかもう楽しかったーつってもただ抜けていくからさ。
もう家に帰る頃には半分ぐらい記憶が飛んでるというね。
そう、だから早く収録しないともう忘れていくからさ、ダメなんだよね。
だからまあね、前回はあまりね、 あの、間を空けずにね、撮りましたけれども。まあ、東京とか名古屋とか大阪ではなくね、この山口というね、うん、まあ、うん、そんなに人が多くないところにね、これだけポッドキャスターが集まって、うん、わちゃわちゃ遊ぶというのはね、うん、本当にないことだと思うんで、うん、まあ次ね、こういった集まりがね、いつどこであるかわかりませんけども、まあ行けるようであればね、うん、我々もまたね、参加したいもんですな。
そうだね。
ね。まあ、もしさ、このナオさんたちが北海道に行くとかなったらさ、うさこも行って、ね、元地元民として案内してあげないといけないじゃないですか。うん
いや行きたい。私もね、今ちょっと話聞きながら、うん、北海道行きたいなって今思ったばっかりだったんだよね。
おでしょうね、うん。
北海道ね、マジで案内したいとこいっぱいある。
うんうん、
その、観光客が行かない店ね。
そういうのがいいんだよね。
なんか、ここの焼き鳥が美味しいとかさ。
地元民しか知らない情報ってね、たくさんあるじゃないですか。
うん。うん
まあ、特に今ね、あの観光客は多いところもね、たくさんあって、まあ逆に多すぎて問題を起こしているところもあるやに聞きますけれども、やっぱそういうところよりもやっぱり地元民がね、よく行くね、美味しいお店とかさ、穴場的なところね、連れて行ってあげるというのがいいと思いますんで。
ね。
まあ、もしね、あの、グリーンさん、ナオさんね、うん、あの、北海道行くときにはぜひね、あの、うさこに連絡していただいて、まあスケジュールをね、
え、じゃあみんなでじゃあ次、北海道にしようよ。待ち合わせ場所はじゃあ、新千歳空港で。空港さ、本当に楽しいからさ、待ってる間も時間潰せるよ。一日、それこそ、それこそグリーンが一日間違えて、すいません、明日でしたって言われても、新千歳あの、泊まるとこあるから大丈夫
だよ。そうね、あそこ本当に大きいもんね。いろんなお店もあってね、あの、見るところ多々ありますんでね。
うん。
まあ、そうやってね、久しぶりに北海道に帰ったうさこ本人がね、新千歳の中で迷ったとか言ったらね、まあ、これはこれで、ネタになりますけどね。
うん、うん、そうね。うん、まあ、あの、わからん。うん、自信ない。
久しぶりすぎてわかんなくて、
うん。うん。
歩いても歩いても出口がわかりませんみたいな、まあ、感じにならなければいいですけどね。うんまあそういったことでね、あの今週はたくさんのね、感想を紹介させていただき、本当にね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そういったわけでね、結構、
うん
う
ん、
今日も長々とね、喋ってまいりましたけども、
うん、
まあ結局、うん、今回も大半、なんか山口の話にね、なっちゃいましたけども、
そうね。う
ん、まあそれだけ楽しかったということでね、うん、まあご容赦いただきたいと思うわけですよ。
うん、
いや、本当にね、いろんなことがありましたし。
うん
まだこの収録時点でね、あの、今日のなおは完結してませんので、あの、残りの回の配信ね。
そこ。
あと、
そこだよね。
何時間喋るかわかりませんけれどもね、心して聞いてみたいと思っております。
はい。
じゃあまあ、今回はこのあたりでよろしいですかね。
はい、いいです。
はい。それでは、今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。